神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教会委員の金山智明さんとお送りします。金山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、お正月やお盆の帰省をチャンスと同窓会が開かれるシーズンですよね。さらに厄年を迎える年には厄払いも1月に行うという方も多いと思います。そして新年を迎えまして、ああ今年はとうとう厄年かなんていう声がこのタイミングよく耳にします。そこで今日は厄年についてお話を聞いていきたいと思います。金山さん、はい、そもそも厄年とはどのようなものなんでしょうか。
はい、厄年とは、日本に根付いた風習のことです。厄年の科学的な根拠はないなんていう人もいますけれども、うん、逆に、科学の発達したこの現在でも、怖いとか、なんとなく運気が悪そうだとか、そういうイメージで、1年間注意 しないといけないなという印象を持っている人は多いと思います。多くの人が関心を寄せている関心事の一つであります。
うん、確かになんとなく怖かったり運気が悪そうだったりっていうイメージありますね。はい、この厄年っていう概念はどれくらい前からあるものですか。
はい、この厄年の考え方ですけれども、平安時代には厄年の風習は一般的だったようです。一番古い文献を調べてみますと、西暦の970年頃に記された、うつぼ物語に記載があり、また平安時代の有名な書物、紫式部の、源氏物語にも厄年の記載があって、登場人物が厄年に亡くなったというシーンが出てきます。また、室町時代の百科事典である周外章によれば、男女共通で、厄年が13、25、37、49、61、85、99歳が厄年とされ、また江戸時代の百科事典、和漢三歳勢によれば、7歳、16歳、25、34、43、52、61と、7歳から始まって、男女共通で9年ごとに毎年厄年が来るとされていました。厄年と呼ばれる年齢は時代や地域によって様々だったことがわかります。江戸時代の途中から、現在の厄年の年齢が一般化されたと言われています。
はい、では厄年は何歳が該当するんでしょうか。
はい、お二人お分かりですか。
なんとなく私去年が厄年だったの で、はい、で、はい、自分の女性の分はなんとなく分かるんですが、はい、確か33が大安ですよね、数えで。は
い、全然分からないです。何歳くらいでしょう。
全然分からない。
は
い、
男性は、25歳、42歳、女性は19歳、33歳が、大役翻訳とされて、はい、いずれも数え年で、前後ですね、の年が前役後役と言われています。
ということは、私は今年で数え年だと28になる年なので、はい、3年前がじゃあ、
そうですね、
あ、過ぎてました。いつの間にか。
あ、気づかなかった。
厄払いとかも特にしませんでした。
なかったんだ。
平穏に過ごせてよかった
と思いますね。よかったね、本当に。金山さん、どうしてこの男性25、42、女性19、33っていうのが、まあ、大役とされてるんですか。
はい、ですね、女性の19歳は、まあ、思い苦しみ19、男性の25は、二重の誤り25、女性の33歳は、三々、42歳は死に、などの、まあ、意味合いというか、語呂合わせ的なことという人もいますけれども、
はい、
まあ、みな人間みな当てはまるわけではないんですが、19歳は、心も体も不安定な時期で、25歳は社会に出て初めて大きな試練が起きる時期、33歳は子供が授かった方であれば、母体に変調をきたす時期、42歳は 働き盛りで知らず知らずのうちに無理を重ねる時期などなど、いずれにしても、家庭や学校、職場、他の様々な場面において重い重責、役割を担い、肉体的に疲れが溜まって精神的にもストレスが溜まりやすく、体調を崩しやすいので注意をしなさいというのが厄年の考え方です。
なんとなくこう当てはまるというか思い当たる節もありますね。でこの厄年なんですが、はい、数え年で計算するじゃないですか、はい、この数え年っていうのは改めてどのようなものなんでしょうか。
はい、数え年は、自分が誕生した時点、生まれた時を1歳と考える考え方で、その後に、お正月、次のお正月を迎えた時点で1歳加えるという考え方です。例えば昨年の12月に生まれた赤ちゃんは、はい、今年平成29年になりましたので、はい、もう数え年は2歳ということになります。
はあ、そういうことなんですね。ではこの厄年に当たっている方はどうしたらいいでしょうか。
はい、一番は、神社に参拝すること、正殿祈願、お宮に上がって厄払いを受けていただくことをお勧めします。厄払いは地元の氏神様にお願いされるのが良いと思いますので、お近くの神社の宮司さんに問い合わせてみていただければ良いと思います。しっかりとお祓いをしてくださると思います。
はい、まずは神社でのお祓いということですね。神社でのお祓いの他には何かありますか。
はい、もしお祓いしただけで不安という方が、あれば、例えば、親戚や友人、知人、お友達を招いて、ご馳走を振る舞うこともよろしいと思います。
そうなんですね。
飲食を共にすることで多くの人からですね、霊的力、生命力を分け与えていただこうという考え方です。
そういう意味があるんですね。はい、でこの厄払いなんですけれども、はい、行う時期としてはいつが良くて、はい、でなおかつどのような格好で神社に行けばいいものでしょうか。
はい、もう、年が明けたので、1月に済まされた方も多いようですけれども、秋田県は県内によってちょっと様々なんですけれども、はい、2月の1日に最も良いとされて盛んに行われているところが多いです。
2月1日ですか。
はい、早く、災いから逃れ平穏に厄年の期間を過ごしたいという気持ちから、今年2回目の1日を迎える2月の1日を、1年365日、過ごしました、来年の、お正月になりましたよと元日と見立ててお祓いをする習わしです。2月の他に、冒頭にありましたけれども、田植えが終わった時期でありますとか、お盆の頃に厄払いをするところも秋田県にはあるようです。はい、2月1日の厄払いですけれども、鷹の巣神社さんが有名で、黒留め袖に丸曲げ、伝統的な姿で参加する女性が多いことから、ニュースなどでよく取り上げられています。
印象的ですよね。
はい、厄払いを受けに行く時の服装は、皆さん、最近神社に来る方は普段着で来る方が多いんですけれども、やはり、きちんとした格好でお祓いを、受けられることをお勧めいたします。着物やモーニングを着てくださいとは言いませんけれども、男性であればスーツにネクタイ、女性であれば、スーツやワンピースなどが望ましいと思います。ジーパンとかジャージとか、また露出の多い格好などはやめた方がいいですね。またお祓いをしてもらう場所、お宮の中に入ったらよっぽど寒ければ別ですけれども、コートは脱いでほしいですね。またファッションでよく室内で帽子をかぶっている人もいますけれども、お祓いを受けられる、ということですからね、はい、帽子も外していただければよろしいかと思います。
そうですね、そのあたりのマナーは大人としての振る舞いが必要ですよね。あと厄年の時に引っ越しはやめた方がいいなんて言われたこともあるんですけれども、厄年の時にこれはやめた方がいいっていうような事案はありますか。
はい、なんていうんですか、年配の方とか、また占い師さんとか、
はい、
ですと厄年には、結婚とか新築とか引っ越しとか、また、仕事を始めたりとか転職はやめなさいとか避けるべきですよっていう人もいますけれども、現代社会においては、そういうことはなかなか難しいと思います。 厄年は前厄たていうこともあるので、
はい、
3年間、こういうすべてのことを、避けて、生活するのはとっても難しいです。
そうですね。
はい、大切なのは厄年だからやらないというわけではなくて、厄年だから最大の注意を払うということです。まあ、その手段として、神社での厄、払いがあると考えていただければ結構です。現代における厄年とは、心がけを問うているものと考えてもらえば結構だと思います。
はい、その厄払いと、
はい、
あの年祝いってセットで行われるところ多いと思うんですが、続いてこの年祝いについて教えてください。
はい、昔からですね、長寿長生きはめでたいこととされていました。これまで平穏に過ごしてこられたことを、神様のおかげとして神恩、神様の御に感謝を申し上げて、これから先の健康と長寿、そして海運祝福を願うことが年祝いです。で、今年なんですけれども、はい、還暦の方は、うん、昭和32年のお生まれの方が該当します。昭和32年、ちょうど、今年が鳥年ですけれども、
はい、
まあ、生まれた時のが鳥年で、まあ、恋みが巡ってきたという意味合いですね。十干十二支60年一巡して、生まれた時と全く、同じ空気を吸うという意味合いから、第二のお宮参りで、まあ、蚊に来て赤いちゃんちゃんこ来たもんですけども、
はい、
第二のお宮参り赤い着物を着てですね、お祝いをしました。また、年祝いですと古希は、23歳、記事、あ、すいません、昭和23年生まれ、失礼しました。記事は昭和16年生まれ、三次は昭和13年生まれ、米寿は、昭和5年生まれ、卒寿は、昭和3年生まれ、白寿は99歳ですけれども、大正8年生まれの方が該当となります。
はい、ということで、はい、今日は年祝い、そして厄年についてお話を伺いました。
はい、
金山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではあなたからの神社に関する質問を募集中です。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はごくアットマーク秋田 -abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。